Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanwa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月6日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、ヘルスキーパーとして働きながらマラソンや絵本の読み聞かせなど、いろんなことへのチャレンジを惜しまない人、大月和美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。みんなからカズミンと親しまれている大月和美さん、実は7人のお子さんを育ててらっしゃるお母さんなんですね。もう一番下のお子さんが中学生になったとかで、随分自由にいろんなことに取り組めるそうですが、子育てを通じての経験や弱視、いわゆるロービジョンですね、というハンディと共に歩まれてきた人生をたっぷり聞かせていただきました。どんなエピソードが飛び出すか、どうぞお楽しみに。なお今回は昨年4月にオンエアさせていただいたアンコール放送となりますこと、ご了承ください。そして雑音の多い場所での取材だったため、お聞き苦しい点が多々ありますこと、合わせてご容赦ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
大好きです。生まれて何年かは全盲やった。目を使う世界の情報量の多さ、暇があったら顔を見てました。お願いを叶えてくれました。仲良く喧嘩しながら、とある芸能人と結婚しまして、観察持ちで、どうしてもなんかその視力が、大嫌い。その点ではすごい恵まれてたな。交換日記が始まる。うん。しんどかってんな、そんな言われててんな。全然無事じゃなかったんです。この子決まらへんかってんと思うわ。嫁になる体で、
2回目の
デートで、宮崎か仙台にね、お母さんが怒って怒って、うん、行くな。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは大月和美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、お名前の方と、漢字の説明お願いします。
大きいに高槻市の月です。和美は、平和の和に美しいです。
ニックネームとかなんかありますか？
みんなには和美って呼ばれています。
そんなご自分の名前は好きですか？
あ、大好きです。いい名前を親につけてもらったと思ってます。
差し支えがなければ、生年月日を。
昭和44年11月9日です。いいですね、50代。子供が育っていくので、どんどん。
ね、はい。時間
取れるようになってきました。はい。
現在の家族構成。
私と、もう高校卒業する娘が一人と、高1の息子と、小学校5年の息子、 の4人暮らしです。
現在のお仕事。
某製薬会社でヘルスキーパーをしております。
ヘルスキーパーって言ったら、マッサージ師として企業やね、その製薬会社に雇われて、企業の中の福利厚生の一環としてマッサージを届けるっていうお仕事ですね。
はい、そうです。
視力の、障害があるんですよね。
そうですね。
生まれつきですか？
生まれつきです。
今視力とかはどれぐらい？
左が 0.03、 右は義眼で。
あ、じゃあもう左だけでずっと。
はい。
昔から。
生まれて何年か全盲やったんです。
生まれて何年か全盲？
はい。6年生の時に簡単な白内障の手術をしていただいて、うん、なんとなく明るい薄ぼんやり見える感じで、うん、3年4年はいてたんですけど、うん、通ってる病院で、新しい手術方法を確立したので、うん、治験者を募集してはったんです。
あ、
それでお父さんが、うん、両目が見えなくなっても生きていけるから見えたら見えたで儲かったと思ってやらせてもらえって言ったんです。
おお、すごいね。
自分ちゃうからやと思って私は。
なんでそれが成功やった？
成功しました。
そして 0.03 の視力を。
はい。
ただ6年生ぐらいまで全盲やったの？
ほとんど全盲みたいな感じ。はい。
それはそれで慣れるまで大変だったでしょ？
ストレスって言うたら、その視力なくしていく人には大変申し訳ないんですけど、うん、情報量が多すぎて。
確かに。
どこ見てもいろんなもんがこう頭に入ってくるんです、うん、だからこう音だけの世界からこう目を使う世界の情報量の多さがもうすごい、もう100倍ぐらい違うように思えて、ちょっと引きこもったっていうか。
それはそうやね。
うん、
へえ、
そうなんです。
そしたらそれまでその例えば車であるとかポストであるとか形として見たことがなかったものが、
はい、はい、
急にその顔をバーンとジャンジャン入ってくるから、
そうです、
それはちょっと頭がパニックってまうよね。
色の概念とかもなかったので。
それすごいな。
親がいつでも言うんですけど、手術終わって廊下に出ってね、眼帯外したらじゃあ帰ってねって言われて、眼帯を外したらね、女の人が言い張ったんですよ。うわ、この人誰やろうと思って、こんにちはって言うたんですよ。なら私やんかって言うんですよ。なんか聞いたことある子やなと。おかんやった。
そうか、生まれて初めて
お母さんの姿を見ました。
はい、はい、それすごいな。これは面白いで、鏡で自分の顔見たりとか。
びっくりした、
びっくりした、
おーって。暇があったら顔を見てましたね。顔とか手のひらとか。
あ、それで完全にそう、自分の生活の中にその視覚っていうものと共存して生活できるようになったんで、どれぐらいかかったの？
ビクビクせえへんようになったんは、うん、やっぱ1年か2年ぐらいかかる。
1年か2年ぐらいかかるよね。生活してて不便に思うこととか。
周りが普通に見えてる親御さんばっかりなので、うんうん、息子が野球クラブに入っていまして、下の子がね、うんうん、で日頃お世話になってる小学校の校舎がグラウンドと体育倉庫のお掃除をしてくださいって言われたんですよ、うんうん、でもあそこに持って行ってとかね、うん、この人に渡してって言われてもわからへんし、
ね、
で持ちながら歩いてて人にぶつかったりとか、うんうん、で掃除してても綺麗にやってるつもりでも綺麗になってないとか、そういうこう集団でなんかするときにこう困りますね。はい。
でもその中にねちゃんと溶け込んで、はい、健常者のお子さん持ってるお母さんとかね、親たちもすごいなと思うね。本当に素晴らしいな。そんな大月和美さんの人生にを振り返っていけたらなと思うんですけど、まず出身地を。
滋賀県蒲生郡日野町というところに。
全然聞いた、
うん、聞いたことないです。滋賀県民しか分かりません。
子供の頃の家族構成。
父親、母親、3つ下の長男と、うん、13下の妹の5人暮らしです。
13下ってすごいね。
私がすごい妹欲しい妹欲しいって言いまくったら、お父さんとお母さんがお願いを叶えてくれました。ありがとうございます。可愛い可愛い妹が。
あ、そう。
もうめちゃめちゃ可愛がりました。
弟さんと妹さんはお目目とかは普通で？
あ、普通ですね。
普通でね。
はい。
かすみさんにとってどんな両親でしたか？
父と母がね10歳ぐらい年離れてたんです。
うん。
で、お父さんはもうほんまに昔人間で、 もう80なんですけどね、うん、デッチ奉公で働いてたみたいな人やったんですね。だからあんまりお勉強していらっしゃらない人やった、うんうんうん、で、かたや母親っていうのはやっぱり女も勉強も仕事もできなあかんっていう教育を受けてはった人なので、ものすごいギャップがある。
真逆で
だからもうそんなんも知らんのかとかね、そういう喧嘩がすごい多かった。面白かったですよ。あのもう何回年末年始をガラスの入ってない塔でこう過ごしたか大喧嘩する、そんな感じの家や。はい。
そんなご両親のこと好きでした。
ああ、面白かったんです。
面白い。
今日のおとんとおかんの喧嘩みたいに日記で書いたことあるんです。
そんなご両親との今の関わりは？
両親とはとっても良好で。
まだお二人ともじゃお元気？
元気です。仲良く喧嘩しながら。
あ、ご兄弟とはどんな感じですか？
兄弟はもうね、弟は、会社を立ち上げまして。
自分で？
はい。地域に根ざして、いいお仕事をしてくれているし、建設なんですけど、妹は、東京の方で、とある芸能人と結婚しまして、バンド
部。有名人？
あのね、若い人は知ってるけど、ね、
ちなみに芸能人誰なの？
知らんって言うと思うけど、ウーバーワールドです。知らんやろ。みんなに言われんね。ウーバーワールドの安藤カズくんやで、その子もカズくんなんですよ。みんな知らん。
知らん。あ、う、あ、ん。すげえ。
はい。
ご兄弟ともまあ適当には関
わる。そうですね。
仲悪いわけ。
仲悪いわけでもないですけど、なんか兄弟あるあるやと思うんだけど、なんかないと連絡せえへんっていうか。
まあそうやね、うん。小さい頃の思い出をちょっと。
はい。
性格的にどんな子供でしたか。
感作持ちで、ちょっとしたことって、ものすごく怒る子やった。
あ、それ何歳ぐらいなんだね。
ほんまに最近までですよ。
ほんまに最近まで？
うん、ほんまにね、もうこのアンガーマネジメントっていうのを勉強したんですけど、うん、直したくてこの感作を、うん、6秒こらえなさい。的な、イラッとしてもって、それ習うまではやっぱりね、2、3回はもう大爆発する、貯金型爆発だった。ちょっとややこしい子でした。
すごい、なんか怒られたこととか。
もうそんなん限りなく怒られてましたから、こらー言われてました、しょっちゅう。だんだん逃げ足が早な
って。逆にそしたら褒められたこととか。
ないんですよ、学生の時褒められたことなんか一回も。もうアホやったから。絶えずアホ、あの人を見習え。この人のように生きろとか、あの人の著名なあの人の本を読め。
ばっかり言われ
る。ばっかり。
すごい印象に残ってる楽しかったこととか。
楽しかったですよ。怒られてたけど楽しかったですよ。
あれやね、両親の喧嘩もそうやし、なんか怒られたこととも全部楽しいことに変換できるような。
そうです。
すごいね、それ素晴らしいな。
先生の悪口を漫画に書いてます。漫画っていうか展示で日記に書いて、ちょっとデフォルメして。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあ、かずみさん、この辺でね、思い出に残ってる曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけども。
キングヌーさんの白日という歌です。
これはどういうあれで選んでくれたんですか？
私実は2回離婚してるんです。ね、まあ、後からいろいろ話は出てくると思うんですけど、2回目の離婚の時、さすがにあかんなって落ち込んで、毎日真っ暗やったし、違う自分になれたらいいなって、思ったんですけど、うん、この歌をずっと聴いてたら、やっぱり人は違う人にはなられへんけど、時間っていうのは本当に穏やかな感じで、栄養にこう物事を解決してくれるなっていう詩が最後の方に出てくるんですけど、それを聞いて、もう今はこんなんやけど、数年後はきっといいようになってるんやろなっていうのがすごくいい歌やなと思って、この歌にしました。
うん、はい、わかりました。それでは曲紹介のほどお願いします。
キングヌーで白日です。
時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ昔の 出さなきゃ勇気が振り仕切ろうとも今の僕には何ができるの何になれるの誰かのために生きるなら正しいことばかり言ってらんないよなどこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますかその頃にはきっと風が吹くだろう真っさらに生まれ変わって純正一から始めようがへばりついてならない地続きの今も歩いてるんだ真っ白に全てさよなら嬉しいけど雪よ全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれ
色ともいつものように笑ってたんだ分かり合えると思ってたんだ曖昧なサインを見落として途方のない間違い探し季節を越えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかなその頃にはきっと春風が吹くだろう人生一から始めようが首の皮一枚繋がったどうしようもない今を生きてくんだ真っ白に全てさよなら嬉しい今日の雪よ今だけはこの心残らせてくれ全てを
悲しかった思い出寂しかったこと、辛かったこと。
受験がね、うん、普通学校を受けたかったんですよ、高校を。
ずっとあれなのね。
盲学校なんです。はい、盲学校を受けたかったんです、うん。で、保母さんがしたかったので。
あ、保母さん。
はい、子供が好きなので。でも、盲学校からでは行かれへんのちゃうかと思って、高校、盲学校の高校では。だから、中学から一般学校に行って、そのまま行こうと思ってたんですけど、どうしてもなんかその視力がその時はあんまりなかったので。
あ、そうか、まだその高一のその手術の前やから。
前やから。
うん。
あとまあ、受け入れてくれ、試験がまたどうやって受けるんだとかね。
そう。
展示やったし、その今やったらあるけど、それをこう諦めなかったんが悔しかって、うん、なんか私の人生を自分の思い通りにいかへんなっていう、うん、ちょっとその自分のことに関してはそれが辛かったですね。
うん、それともう一つのあれやね、辛かったの急に見えるようになって
そうですね、あれが一番辛かったかもしれない。
あなたにしか体験したことのないことやから本当にすごいよね、うん、それ友達とか多い方でしたか。
あんまり感触持ちちゃったんで
ちょっと一目置かれるみたいな、ちょっとあいつ怖い
ぞ、怖いぞ、怒らしたら、
怒らしたら、
ね、わけのわからんとこで怒るぞっていう、ある意味ちょっと有名人
自分で言うか。
そうそう、
勉強はすっきりした。
大嫌い。
あんまりできへん。
できへんから余計嫌いで。
でも文章書くのとかやっぱり好きやったの？
なんか楽しかったですね。文を書くっていうことは大好きでした。はい。
子供の頃、まあ、大人に対するこう印象とかなんか。
私、寄宿舎で長いこと暮らしていたので、寄宿舎の面倒を見てくれる先生が、やっぱお母さんじゃないですか。うん、代わりに。
うん、
結構子だくさんの人が多かったり、手が器用な人、編み物が上手、手芸が上手、料理上手みたいなエキスパートがいたんですよ、周りにね。
うんうん、
だから、大人何にやったらこういう働きながら、人の話をこうよく聞いてくれる、家事も上手にできるような女性になりたいなっていうのは思ってて。いい見本がいっぱいあったので、その点ではすごい恵まれてたなと思いますね。
子供の頃とかに、はい、その見えへんことでコンプレックスとかそんなのありました？
多分感じてなかったから今の自分があると思いますね。
目見えへんけど耳ええからいいわぐらいなんかね。
ほんじゃあ健常者との関わりとかも全然別に
高校の時に飽きてきて周りの人間関係、うん、高校生の集いっていうのがあったんですよ、うん、それにね行ったんですよ、うん、もうその時にやっぱり温室育ちで閉鎖的な空間にいるとこんな人間になんねんなっていうなんかギャップ、そういうことに関してはちょっと目が悪いってちょっとやっぱり出た時困るなっていうのはありました。はい、
中高生の部活とか
陸上をずっとやりながら卓球とか、うん、バレエ、水泳をくるくるメインは陸上です。
あ、初恋は
初恋中学校の1年生ですね。あの赴任してきてくれた理科の先生がいてはったんですけど、うん、その人がすごい頭も良かったし素敵な人やなと思って、なんか字を書いてたらお前ほんまに字下手やなっていうとこから交換日記が始まって、うん、高校卒業するまで先生が結婚されたので辞めたんですけど、
素敵な思い出や、
素敵でした。
中学高校の時とかは兄弟、まあ、3つ下の弟さん、13下の妹さんはどういう関わり？
弟がね、うん、不登校になっちゃったんですよ。
本当に？
それで暴れたりとかしちゃうようになったんで、うん、親がちょっとやっぱりしんどがってはったんです、うんうんうん、まあ親も仕事も忙しいし兼業農家だったので、うん、やっぱちょっと疲れてて話もじっくり聞けへんっていうこともあって、お姉ちゃんちょっと話聞いたってくれへんかっていうので、たまりにたまった弟の鬱憤をこう背中を撫でながら、しんどかってんな、そんな言われててんなっていう。
ああめちゃくちゃ優しいお姉ちゃんやな。
めんどくさいなと思ってたけど
思いながらも、うん、あでも弟さんにしてみたらそういうのってすごいやっぱり心のあれになったよね。
なったんやと思いますね。なんか今は楽しくからへんけど優しく迎えてくれるし。
でまあ、高校からマッサージとかハリキューの方進んで。
そうですね、うん、1回はまた大学行きたい発言したんですけど、
結局そのお坊さんになるのはも
う諦めて、
諦めちゃって。
そうです、兄弟を見るような感じでは務まらへんねんなっていうのは分かって、うん、やっぱ見えへんかできへんって思ったんです、
うんうん、
それでも針とかの道があるんやったら先取ろうって言って、でそれでもまだ諦めへんかったら勉強し直そうと思って、
あ、まあ、3年間学校行って針球マッサージ無事に取って
全然無事じゃなかったんです。もうとにかく力がない、うん、不器用、うん、成績も良くないし、うん、褒められるとこちょっといつもなかったんですよ。でね、もう私もね、もう嫌になってきて、うん、それでもう2回ぐらい逃げ出しました。職場に行って、うん、仕事をもう勝手に見つけてきて、工場のラインで箱詰めみたいな、うん、就職勝手にして、うん、結局働いてるのがバレて、連れ戻されて、ものすごい話し合いして担任。
すごいな。
2回ぐらい。
やりますね。
やりました。
でも、無事に3年では卒業して。
できました。それはできました。
で、はい、3つとも取って。
取りました。はい。
で、社会人になりました。どんな感じで就職は？
担任の奥さんの知り合いのとこに入れてもらってます。無理やり。この子決まらへんかってんと、あ、もう、言って入れてもらって。
マッサージ屋さん。
はい。
あ、
治療院に。
治療院に。
半分見習い。まだまだ下手やからやらしたってくれへんか言
う
て、
うん、それはどれぐらいいたかったの？
それが半年で辞めて、
半年で辞めちゃった。
しんどかったっていうのもあるんですけど、うん、あの目の手術、右が先義眼って言ったんですけど、
うんうんうん、
その義眼のなんか摘出、まあ、義眼手術がね、あの予約入れといたらちょうど半年後ぐらいにね、あの空いたんで入院してくださいっていう
言われて、
言われてこれでしめしめと思ってやめてきました。
でそれからはお仕事も
マッサージあんま産まないっていう気持ちが強く残っちゃったんで、ちょっとその時お付き合いしている人がいたんで、うん、まあ、その人の嫁になる体で千葉県の方に引っ越したんですよ。
お
でそっからいろんな職場を探しまくって、うん、電話交換士の仕事ができたんですよ。
雇ってくれるとこあって。
あったんです。
うん。
結婚もその人はしなかったんですけど。
結局は。
けど、東京の方でちょっと電話交換の仕事を しばらくさせていただいたんです。
あ、本当に？
はい。
東京はどれぐらいいたの？
でも2年ぐらいいたんじゃん。
2年ぐらいいてて。
それがね、カバン落としたんです。ならね、なんか、私その時あの、下宿に住んどったんですけど、うん、 大家さんがね、電話かかってきてるよ言うて、で出たらね、カバンを落としたんですって言って名前とか確認されたんです、
うん、
で、あ、落としましたって言ったら、今度秋葉原の方に出かける用事があるから取りに来てくれませんかって言われたんです。
もうそれ拾った人が
拾、うん、あの行ったんです、うん、なら、あの、まあ、立て張って助かります、保険証とか全部入ってたんで、
う
ん、
めっちゃ助
かりました、ありがとうございますって、もうなけなしのお金でご飯おごったんです、
うん、
でそれで1回目じゃないですか、うん、2回目、うん、なら今度は僕がおごります、
うん、
おごってもらって、
うん、
で喋ってたら相手の人滋賀県民だった、
うん、
滋賀県なんや、私もですって言ったら盛り上がって、
うん、
まあ、もう結婚しようかってなったんです。
2回目のデートで結婚決まった、
はい、結婚しようかとなったら、じゃあもう一緒に住もうと、そのデートの昼から不動産屋さんに行って決めて、で翌日に引っ越して、
引っ越して
2人とも、はい、
すごいな。
でも席も入れようかみたいな、で子供産んでから連れて帰って、
それまで親知らへん、
びっくりするから今のところ
東京にまた戻って、
そう一回戻ったんですけど、
ご主人があれやもんね、
そうそうエンジニアなんで、うん、でもね、まあいろんなバブルの煽りがいろいろ出て、うん、宮崎か仙台にね、あの出向してくださいって言われたんです。で親に言うじゃないですか、うん、お母さんが怒って、
うん、
会いに行くのに2日もかからんところに勝手に行って、
うん、
子供産んだばっかりやしね、
うん、
目も悪いからね、うん、行くなと、
うん、
これでもううちの旦那にね、滋賀県で働けって言って、
うん、
もうすんごい説得してきて、
うん、
結局滋賀県に、
あ、夫婦で戻ってきて、
で私のお母さんの、ま、お姉さんの会社でちょうど空きがあったんで、
あ、そこで働いて、
お仕事してもらって。
それでとりあえず丸く収めて
、はい。
で、子供さんは一人？
ああ、その時は4人ですね。
あ、そしてどうなりました？
離婚しました。
離婚したんですか？
離婚しましたね、はい。
次回へ続く。
次回へ続く。
Next week, keywords!
物理的に無理やろ。ややこしいですね。さっき病気治し。まあ、とにかく失敗ばっかり。自分をね、あんまり責めたらあかんで、なんであんたこんなんやろなーって、ええとこもあんのな。それも子供の時間の流れなので、優しい気持ちになれたのも、嫌な自分と生きてんのって嫌じゃないですか。ああ、怒らんで済んだ。そういう風にやったらええんか。ほんまにね、これは宝物ですね。違う7つの世界に、その子の人生の小説みたいなもん。7人の神様に巡り合わせてもらう。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder のステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き大月和美さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕和くんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。